こんにちは、門垣敏子です。今日の聞くフリーペーパーハニーをお迎えしたのは、フリーペーパーハニーのコラムニスト川越淑子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も猫ちゃんの可愛らしいお写真、実際のご自身が撮られたお写真が、ね、はい、たくさんありますけども、このお話に入る前にいつも近況を伺ってます、はい、ちょっとご紹介いただけますか。
昨日、はい、図書館に行きまして、それで私がもらっていただいた観葉植物が2鉢あるんですけど。
そうなんですか、
はい、それはもう30年ぐらい前なんですよね、
すごい前になりますね。
ベンジャミーナっていう2メーターぐらい、もうちょっと高いかな、鉢入りの観葉植物なんですね、はい、それでちょっとしばらく忘れてたんですよ、お水やるのを。
はい、
っていうのは、お掃除の方が、植木の好きな方がいらして、それで時々やってくださるんですけど、
まあ、
何人かいらして、皆さんというわけじゃなくて、だから忘れられてる時もあって、でたまたま水をやりに行ったんですね、
はい、
それで元気になりました。
じゃあちょっとしばらくはもらえてなかった状態で、
カラカラでしたね、土がね。でいい時に思い出したなと思って。
本当ですね。
それで、帰った時に私のもうそうですね50年ぐらい近い親友が、はい、馬の友達なんですけど、
はい、
私がメールしまして、今図書館に行って、で水やってきたのよっていうメールをあげたんですね、はい、そしたら昨日早く寝てしまったんですよ私、で朝起きたらもう5時半からそのメールが入ってたんです、返事がね、
はい、
でその内容というのが図書館のと認知症の関係っていうか、産経新聞に、
はい、
京都大学とそれから慶応大学の方々が7年間、はい、7万人の人をずっと追跡して、追跡っていうのか、
して、研究ですね、
図書館と、図書館と、それで、認知症の関係を研究して発表したんですよ。
は
い、で、これは私も初めて聞くことで、お友達がいいニュースくれたなと思って読んだら、やっぱり自治体によって図書館がすごく盛り上がってるところと、から蔵書、置いてある本の数とか内容ですよね、それがかなりよくできているところの人たちは認知症が少ないんですって、びっくりですよ。
そうですね。
でうわ、これ今日話しようと思って、昨日と今日なんですけど、これもらいいかしらみたいな。で了解を得て今お話してるんですけど、まさかねそういう統計が出たんですって。 それがいつのニュースだったか私は知らないんですよ、
はい、
お友達から今朝入ったニュースで、
京都大学と
慶応大学が7年間7万人の人を追跡調査して得た結果なんですって。それで新聞に、産経新聞に載ったんです。
そうなんですね。でも確かに私はとても父が認知症だったので余計にこう関心があって、ラジオのハニー FM の電波のラジオの時代から認知症のお話はずっと専門の先生にも伺って、いろいろこうそれこそ門前の小僧じゃないですけども、いろいろ伺っていると、関心事がある、興味がある、趣味がある、もうこれは何よりのお薬だと。
ああ、そうですか。
言ってらっしゃいましたね。ですからもちろんなってからも、お家にじっといるんじゃなくって、よく誤解されているのが、いわゆるこうデイサービスに行くのが、ご家族の家族の方、介護をしていらっしゃる方が楽になるためになんかこう行くみたいな、そういう周りから目で見られるから、いやうちはデイサービスには行かせてないとかっておっしゃる方があるけど、それは逆で、ご本人がとにかく社会生活をする、それが何よりだと。 お医者さんなのにお薬よりも絶対僕は勧めますってずっとおっしゃってたんですね。
ねえ、
だからもう一番のその、うん、あの社交の場としての図書館がこう充実してて、行って楽しい何かイベントがあったり、そういうこうサロンのように皆さんが、確か中央三田の中央図書館もこう皆さん新聞を広げて、あのお年めした方がちょっとお時間をね、うん、過ごしてらっしゃる、そんな雰囲気をね私も拝見したことがあって、あいいなと思ってたんです。居心地がいいっていうのは
映画もありますしね。
そうですね、
あの音楽会もやってくれますし、
そうですね、
あのこの私が三田に来てから 2,3 人館長さんが変わられたんです。
はい、変わられましたね。
それでね、そのたんびにね、なんかものすごくあの来る方が楽しめるようになってきてるんですよ。
はい、そうですね。
で私のその差し上げたのはずっとお茶を飲める、
はい、像も作りましたからね、お2階にね
、はい、そこにあるんですよね。
あ、そうだったんです
ね。ちょっとあのコロナの時代で本当は6個を差し上げたんですけど、ちょっといろいろ枯れたり、はい、コロナの時代でちょっと日が当たらなくて、はい、時があって、今生き延びてるのが2つ。
あ、はい、あそうなんですね。はい、
で、あの今日ねその友達からそのあのメールが入ってて、図書館ってもう一度見直してもいいんじゃないな、何かなって思いましたね。
本当ですね。あの変な話、じっとしてても誰もね、あの誰のお邪魔もしないわけですからね。でちょっと気が向いたらあのお茶を飲みに上がったり。
そうですよ、ね、あのやっぱり家も涼しいですよ。あの家も本当にいいんですけど、どうも台所のお鍋が気になったり、
それ
からなんかちょっとしたおいしいものをつまんでみたり、はい、そのうちにゴロゴロして寝てしまったり、はいはい、なんか集中してできないんですよね。
そうですね。
で私はあの図書館大好きですし、で多世代交流センターというのもあるんですよ。
はい、ございますね。
あそこはねもうあの学校から帰ってきた子どもたちが、わーっと集まりだしたら、
ね、
もうみんなゲームするやな、はい、おじいさまたちはあの将棋したりとか、
そうですね、
もうにぎやかな笑い声とかいっぱい聞こえるんですよね。でも平気なんですよ。っていうのはあの私の実家がお庭を挟んで幼稚園やってましたの で、
は
い、子どもの声、笑い声とか、喧嘩とか、泣き声とかもそういうのはものすごく楽しい部類のものに入ってるから、
そうなんですね、いい思い出とつながって、
はい、でも本読みたいなと思って、ちょうどあの図書館に本借りに行きたい一冊がありまして、
はい、
それをあのまあ、借りたいなと思って、あの題名はね、
はい、
あのヒルビリーエレジーっていう、ね、ヒルビリーエレジーっていうんですよ。
はいはいはい、
それはあの皆さんよくご存知だと思うんですけど、あのアメリカの副大統領で今バンスさんっていう人が、
はい、
まだ40歳なんですよね、あの人、は
い、
その人があの書いた回顧録みたいなのが、31歳の時に書いたんですけど、だから約10年前に書いてるんですよね。
はい、
それがあのちょっと読みたいなっていう気持ちがあって、
はい、
でまあそのバンスさんのお話ちょっと紹介しますと、私も調べて分かったんですけれども、はい、その31歳の時にその回顧録を書いて世界的なベストセラーになってるんですよ。はい、それが5年後ぐらいに映画になってるんですね。まあ、友人は見たって言ってましたけど、はい、私はまだ見てなくて、それでその後数年してからオハイオ州の上院議員になってるんですよ。まだ30代で、
すごいですね。
それで1年ぐらいしかやってないのかな、トランプさんが彼のことを発見して自分の相棒副大統領に指名して選挙に勝ったんですよね。だからまだ39歳ぐらいからずっとあのもうトランプさんの副大統領始まって、で私がなんでその人の本を読みたいかなと思ったのは、はいはい、まだ40そこそこの、まあ、私から見れば青年ですよね、があの大きなアメリカの副大統領として、あのヨーロッパに何かの国際会議があって、で彼がその 演説みたいな講演みたいなする、うん、でもやってきた人たちはあのヨーロッパのもうすごいその経済界政界の大物ばっかりを相手にして、はい、彼は原稿なしでバンバン言ったんですよ。あの来た人が聞いてちょっと耳が痛いようなことも平気 で、うん、でそれが嫌味なくってものすごく歯切れよくって、うーん、で皆さんは今私に拍手してくれてるけどそのうちに亡くなるでしょう、嫌なことを言いますからって言ってバンバン言って、それをちょっと YouTube で、
はい、
あの聞いてて私はこの人の読みたいってその時本当に思ったんですね。それで、はい、まあ図書館に行こうとそういうふうに思ってたある日に友達があのヒルビリーエレジー、そのヒルベリーってどういう意味って私に聞いたんですね、はい、で私は知ったかぶりで大体そうなんですけどいつも
いえいえ
あれはねあのバンスさんの生まれ育った地名よって勝手に言っちゃったんですよ、
はいはい、
それでそれがねあの全然違う、
あ違ってたんですか、
地名じゃなくて、
はい、
それはあのヒルベリーっていうのは、
はい、
あのちょっとこう軽蔑的な言葉で教育のあんまりされていない田舎者っていうちょっとその軽蔑的な言葉で使われる、
はい、
まあそういう言葉だったんですね。
そうだったんです。
後で謝ったんですけど、ごめんなさい、知ったかぶりしていつものようにってそれで、あの、まあ、ますます読みたいという気持ちが積もって、で図書館に行ったんです。そしたら日本訳で5人待ちだったんですよ、
はい、すごい、
って言って5人待ちって私生きてるかしらとか言って、あの何ヶ月でしょって言ったらそうなりますかねって、まさかこんなに人気のある、私の中では人気があったんですけど他の人がそんなに注目してるとは思いもかけなくて、
ね、あのトランプさんの右腕ですから ね、
そうなんですよね、
なかなかこの興味を持つっていうね、
奥様も、はい、あのインド系の方でとってもあの、すごい学識のある方
で、あそうなんですね、
でいや5人じゃあ私5人目で入れといてくださいって一応予約したんです、はいはい、でもこの性格で待つということができないんですよそれで図書館の、あの係の方に言わなくてもいいことなのに、あのもしかして英文の置いてませんって、
はいはい、
もしかして読めるかもしれないと思って、はい、そしたらあのさすがに図書館の方ですね、サンダ全部調べてくださって、どこにも置いてなかった、
はい、なかったんですか、
なかったんです。それでよかったらあの他の神戸とか聞いてみますけど、はい、
うん、
あじゃあお願いしますって言って、はいはい、2週間後ぐらいに神戸の私立図書館だったと思うんですけど、
はい、
あの三田市が借りてくださってで呼ばれて取りに行ったんです、でやったと思ったんですけどなんかボロボロなんですよね。
あらあら、そうなんですか。
なんか古びて10年前の本ですから、出版した、
はい、
なんか私みたいな雑な人間がページめくったらなんか破ってしまいそうな、
そんなにも皆さんの手に渡って
かどうか知らないんだけどとにかく古びた感じだったんですね、でなんかページめくるのもなんかおどおどしながらでもちろん書けない、なんか
あそうですね、書き込みはできませんから ね、
それで結構制約があってね、
はい、
やっぱりこれは借りてるもんですからどうぞ汚さないでください、で返却期日はきちんと守ってください、
そう
ですね、はい、期限を延ばすことはできません、
できません、
くれぐれも気をつけて使ってくださいみたいな感じもうなんかおどおどしながら読むのって、私270ページなんです全部で。
そうなんですね、
で、はい、期限来てるのにまだ40ページぐらいまでしか行ってないんですよね、
はいはいはい、
で前へ進まないっていうのはもちろん英語力が 良くないということもあるんですけれども、
素晴らしい、
出てくるその背景、
はい、
でアパラチア山脈って東の方にあるんですけど、ニューヨークとかワシントンとかのあの辺、あ、はい、ずっとこうなんかああいうアパラチア山脈があって、その辺の地帯の、が舞台なんですけど、アパラチア山脈どんなとこって言って、またそれを調べるのに1日かかっちゃう、はい、もう寄り道ばっかりしてて前進まない、でもちろん知らない英語も出てくる、でもう期日は明日、返却期日は、さてどうしようかと、
ね、
まだ今読みたいことは確かに読みたいけれど、ね、この古いなんか本を私がもう気遣いながら読むのを、だいたい目がもう疲れますでしょ、
おっしゃってましたね、
小さな字でしょ、
前から、ね、
で目疲れるだけでも大変なのに、
ね、
さてどうしたものかと思って、
はいは
い、じゃあいっそのこと新しいの買えばいいじゃないと思ったんですよ、でいい考えが浮かぶななんて自分で思ったんですけど、考えてみたら字は小さいままなんですよ、はい、新しい本、
はいはい、
そうすると疲れる、読書力は旺盛なくせに目が疲れるのは、同じ1300円から500円ぐらいの値段出しても字は変わらない、はい、
そうですね、
じゃあどうしようと、どうしたと思います、
電子図書ですか、
え、
電子図書ですか、
あ、そんなあるんですね
の本によってその電子で見られるかどうかもいろいろですけどね、
そうですか、
はいはい、
私はね、
どうされたんでしょう、
はい、コピー取ることにしたんですよ、
お拡大コピーですね、
170ページって言っても両面で片方、
はい、
両面で2ページですから、
そうですね、
それを A3、
はい、
これぐらいの本ですけれども、A3 って言ったらこれの2倍ぐらいですよね、
かなり大きくなりますね、
そう、そうすると字体も大きくなるし、はい、自分のものだから
書き込みもできますね、
落書きはできるわ、
はい、
感想は書けるわ
、
メモを取れるわ、やりたい放題で汚しても大丈夫だし、コーヒーこぼしても大丈夫それはちょっと大事なことだから、って言って前の日に、
はい、
返す前の日に、コピー取りました。
なるほど、
で1300円ぐらいやっぱりかかりました、
はい、
でそれを、
はい、
今日そのうちの1ページを持ってきたんですけれど、
あ、はい、お持ちいただきましたか、
こんな感じになるんですよ、
わ、
こんな感じに字が大きいでしょ、
ね、長文の英語が
ここだったらどんなにいたずらを書いても、
は
い、
メモを取っても、そうですね、
自分のものだから、はい、それに字が大きくて一番大事なことが、
ワクワクされたんじゃないですか、もうこの方法思いつかれてワクワクされたんじゃないですか、
もうやったと思うで今少しずつ、まあ、
はい、
私の愛し、
ね、一緒に、本当そうですね、いやーすごいですね、
なので、図書館の方がね、一生懸命に、なんか取り寄せてくれたり、それからもう一つは、これは私が、
もう一冊ご本を持ってらっしゃいます、
これは今人気の YouTuber の高橋剛一郎さんという方で、
はい、
世界は聖書でできている、これもベストセラーなんですね、でこれをね、ありますかって聞いたら、
はい、
図書館の方がこれは残念ながらないんですって、いや、このドアつかましい私ですから、すいません、買っていただけますかって言った、
はい、取り寄せてほしい、
いいですよ、ちょっと考えてみますって言って、はい、やっぱりこれどの程度のものか調べる、
そうですね、
でやっぱり調べたらこの本がすごい今人気で読まれてるということが分かったらしくて、早速買ってくださったんです、
そうですか、
だから図書館、最初から図書館のお話で、今すごく図書館が良くなっているっていう、
そうですね、
それから認知症も少ないっていう話が、係の方のなんていうか、私に対するその思いやりある、
もう対応がとっても、ね、はい、素晴らしいですね、やっぱり
嬉しくって、
本がその方ももちろんですけど、本がきっとお好きなんですよね、だからお読みになりたいっていうお気持ちを何とかして叶えて差し上げたいっていう、そのこう思いがお互いに通じ合ってるっていう感じがします ね、
すごい優しいですよ、
なんか何もかも取り寄せていただけるとは限らないけど、
そうです、
たくさんの方が
調べる時間が結構あったみたいで、
そうなんですね、
はい、もう ものすごい面白い本らしいということを、あちこちから聞いてるんで、もう絶対買ってくださるとは私は思ってたんですよね。
だいろんな方も興味を持っていらっしゃる本だというのがお分かりになったわけですね。
YouTube でこの著者の方は結構人気があって、
YouTube よくご覧になるんですか？
割とよく見ますね。もうテレビはほとんど見なくなったんですけど。
そうなんですか。いや私はなかなかちょっと YouTube を見る機会が少なくて。
そうですか。じゃあバンスさんの先ほどの、あのヒルビリー、エレジーっていうのも、いろいろ YouTube で調べたんですよ。
ああそうなんですね。内容はちょっとお読みないでいかがですか？
これはね、先ほども申し上げましたように、私はカリフォルニアって太平洋の側ですね。
はい、から留学されてたのが
この、バンスさんのヒルビリーエレジーっていう本 の背景は東の方なんですよ。大西洋の方なんですね。それでその先ほど申し上げたようにニューヨーク、ワシントン DC とかいろいろあって、アパラチア山脈がグワーンとあって、その、地域に、20世紀の初めぐらいかな、とにかくものすごく繁栄した時代があったんですよね。重化学工業と、自動車ですか、思うね、それがアメリカの経済をリードしていた時代があったんですよ。それでもうみんなものすごい豊かで、白人の労働者たちがものすごく豊かな生活で盛り上がった時代があったんですね。ところが20世紀の後半、ちょうど私がアメリカに行って10年ぐらいしてからですね、急にその時代が変わってきて、その辺が昔のそのアメリカをリードしてきた産業が全部、衰えてきて、もっと安いところで生産するっていう時代に変わってきて、難しいその手作業やってたことも簡単にできるような時代になって廃れていくんですよ、その地域が。そこをラストベルトっていう、
ニュースでも聞いたことあります。
それはラストっていうのは R で始まる、ラスト、
L ではなくて、
L は機能の落とすので
、そうですね、過去形になっていく。
ラストっていうのは R で始まる。
なるほど、日本語にしたら一緒だから、ラストベルト、ラストベルト、どうなんだろうと思って。
そうなんですよね、ラストベルト地帯、つまり錆びた時代に、地帯にそこがなっていったところで、ちょうどバンスさんが少年期から青年期を迎えるわけですよ。
なるほど。
だからそのプアホワイトがいっぱいできて、でみんな引っ越していって、残ったものは暴力とか麻薬とか、家庭崩壊とか、そういう中でその今のアメリカの副大統領のバンスさんは育って、それの回顧録なんですよ。
なるほどね。
それが本当にベストセラーになってて、私はまだ読んでないなと思いながらずっと待ってたんですけど、もうちょっとチャンスが来たなと思って、図書館に行ったんですね。だからバンスさんにしてみれば、自分の青春時代でもうなんていうか、やっぱりお薬を使ってた家族とか、そういう荒れた生活を、アパラチア山脈のその麓にで過ごした青少年時代を書いたのがベストセラーになったのがきっかけで、どんどん映画になり、上院議員になり、いきなり副大統領になって、面白いじゃないですか。やっぱアメリカじゃないとなかなかこういうね、あれは、
アメリカンドリームそのものの一つですよね。
すごいですね。私はそのトランプさんあんまり好きじゃなかったんですけど、こういう人選のすごさ、例えば報道官、新聞記者をみんな集めて、やる、そのトップが27歳の女性なんですよ。
よく表に出てこられる、女性ですね、
ちょっとお名前忘れたんですけど、もう聞いてるとどんなにスカーッとして、聞いてても素晴らしいんですよね。記者の連中を、キャロリンどうぞとか、 はい、なんとかって言ってファーストネームでみんな読ん で、 でパンパンパンと返事をしてさっさっさっと切って軽くはいさよならみたいな、もう
お見事という、
お見事っていうそういう人を選んでるとか、間違いないですよね。あの、ものすごい人気があるんですよ。ですから、
あ、そうなんです。
なんかメモした記事を読むとか、
あ、はいはい、
戸惑ったりとか、そんな一切なしで、でも YouTube で私も見るんですけど、もうなんか面白いですね。
そうなんですね。なかなかそのあたりは私たちはニュースでは触れることがない部分ですし、今なぜあんなにあのグレートアメリカとかアメリカファーストでとかってずっとこうどんどんどんどんとある意味理不尽なことも要求されてますけど、頭の中にはそのこのバースさんもそうですけど、あの良かったアメリカの時代っていうのをもう一度っていうのが強くあるっていう、その生い立ちの部分をこうやって本でお読みになられたのを聞かせていただくだけでもちょっとだけあ、そうなのかというあの気持ちはちょっと理解できるところには入っていけそうな気はしましたね。
でもまあ私から言わせれば、はい、まあ、素人の感想ですけど、あの五大湖の下なんですよね。
あ、はい、
でアパラチア山脈があり、はい、自然が豊富ですよね。そういうところでアメリカ の、 その産業をリードしてきた、
はい、
それが徐々に時代とともにあの傾いていって、はい、もう麻薬と暴力のしか残っていないような時代になったっていうのは、やっぱりなんか努力足りないんじゃないかっていう、
はい、
日本人みたいにガーッと働けば持ち直したんじゃないかっていうような気持ちがあるんですけどね、もうとにかく私はロサンゼルスで怖い目に遭ってますので、あの前にも書いてきましたけど、
はい、そうでしたね、はい、
麻薬の人に追いかけられるっていうのは怖いんですよ、
ね、もうあの回は、ね、どうなるかと思いましたよあの、はい、あのアメリカンあの青春グラフィティを、ね、書いていただいた、
あの中
に出てきます。もう、はい、もうドキドキしました。
怖いですよやっぱり ね、
そ、 うですね。
それはやっぱり体験した人がやっぱりよく分かることであって、あ、そうっていう方にあの読んだだけじゃわからない、はい、あの薬の世界みたいなのが怖いですよね、そこまでなんで資源があるのに、はい、水資源もあるのに、ね、そこまで落ちないと いけないのかなってちょっとわからないところもあるんですね。
そうですね、はい、あのやっぱり、まあね、本当に車がどんどんと日本車があのアメリカでも売れていってるのはやっぱり合うように合うように工夫するというあの日本人ならではのっていう部分がある。アメリカ車ちょっと日本の車庫には入らないよってみんなあのいろんなタレントさんも含めてもうちょっと工夫してほしいねとかって話もあったりと言い出したらまたね、まあ、いろいろあると思いますけど、
まあ、素人ね、はい、ふっと今そう感じたんで、また考え方変わるかもしれないんですけど、
そうですね、
まあ、その時代のことをもう的確に描いたバースさんのその回顧録がなんか面白いそうだなと思って、
そうですね、いやまたまた読み進めていただいて
これ
お話を
これになったんで、はい、すごい読みやすくなって、はい、でゆっくり人を借りてるとどうも ね、
気になります ね、 気になるんです。確かにお友達からお借りしてもちょっと気になりながら、
そうです、汚すんですよ、はい、すぐ、
あ、そうですか
もうめちゃくちゃいいあの立ちが悪いんですよね。
や
っぱ自分のものだったら書き、
そうですね、安心して ね、 ね、付箋もつけたり ね、
はい、
ね、しますからね。
横道にそれても大丈夫、
そうですね、期限なしですからね、
期限なしですよ
、今日思わぬあの、はい、いろんなお話をいただきまして、そろそろちょっとお時間になってきたので、はい、あの次回もまたこの毎日が物語という中でどんなお話を今回も書いていただけるか楽しみにしております、
はい、
秋号もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
お話をいただきましたのはフリーペーパーハニーコラムニストの、川越淑子さんでした。